はい、ということで、冬のかゆみ止めというテーマで、
はい、
後半はかゆみ止めのセンス、
はい、
本当にかゆみ止めは必要なのかという、
はい、
哲学的なテーマです
けど、かゆみ止めのね、かゆみの冬のかゆみ止めと言いながら、かゆみ止めは本当に必要なのかって、
これはちょっと、これも昨日言われてからちょっと自分なりに解釈したんですけど、
うん、
これはどういうことなんだろうと思って、ちょっと僕なりの解釈から話してもい
いです
か。
はいはい、
まあ、これは、まあ、患者さんかゆいっていう主訴で来られるわけですけど、かゆ、うんうん、いって言われたことに対してかゆみ止めをただ処方するというのは、まあ、ちょっとセンスがないんじゃないかという話なのかなと思って。
なるほど。
それこそ、まあ、最近抗菌薬の使用なんかもいろいろあれですけど、うんうん、菌がいるから抗菌薬を出す、うん、ということではなくて、うん、そこに本当は何が潜んでいるのか、かゆみを止めるべきなのだろうか、うん、ということをしっかり考えましょうというふうに解釈したんですけど、どうですか？
実は僕はそこではなくて、はい、まあ、先ほど言って夏にかゆい症例が冬までかゆくなるっていうことを考えたときに、それってやっぱりご家族、やっぱりなんていうのかな、最近いろいろな話を聞いてると、いくらアポキリとかサイトポイントが副作用がない、由来事象がないと言っても、やっぱり薬は飲ませたくないよねっていう話を言ってるわけですよ。だから、まず一つ目は、本当に目の前の犬が冬になってもかゆみ止めが必要なんですかっていうことを試してみてはどうっていうこと。
一回減量だったり休薬だったりっていうのを試してみる、
う
ん
う
ん、
そうそう、
漫然と薬を使うのではなく、
うん、なんか僕たちってなんか落ち着いてるとやめることに対する心配があるじゃないですか、
は
い、
こちらとしてはそうです、うん、まあ、副作用も別に続けてでもないし、うんうん、別にやめる必要ってないんじゃないっていうのもあります、ね、うん、
でも実は僕たちがやっている犬アトピー性皮膚炎の維持管理って、はい、あれ実は内服のプロアクティブ療法でしょ。
あ、そうですね、うん、まあ、いわゆる外用のプロアクティブっていう、うん、まあ、一般的なプロアクティブ療法、プロアクティブ療法って先生方分かるんですか、
ね、ちょっとそれを説明したいなと思って、説明してもらっていいですか。
あ、プロアクティブ療法、はいはい、まあ、人のアトピー性皮膚炎の、うん、維持期の治療法ですね、うんうん、プロアクティブ療法の、まあ、対義語がリアクティブ療法になるんですけど、うんうん、まあ、リアクティブはまさにアクティブになった炎症を抑える、
うんうん、
炎症が出たら止めるっていう治療、
うんうん、
でその反対で、
うん、
プロアクティブ療法は炎症が出ていない、うん、もしくは顕微鏡的な炎症に対して先行してかゆみ止め、
うん、
炎症止めを使っていく、うん、で人の場合はそれが外用のステロイドだったり、うん、外用のタクロリムスだったりを使って、うん、まあ、週2回塗るっていうことですよね。
でそれが結局、犬の場合は外用薬ができないから、はい、
うん、
結局皮膚の症状が落ち着いてたとしても、その落ち着いてる皮膚を維持しましょうという目的で、例えばプレノイゾロンであれば1日おきで飲んでみたり、はい、アボキルであれば1日1回で飲んでみたり、うん、これが結局内服のプロアクティブ療法になっているわけですよ。
なるほど、なるほど。
だから何が言いたいかっていうと、これ本当にそのプロアクティブが寒い時期でも必要なのかどうかってもう一回検討してもいいと思っていて、例えば僕がよく言ってるのが、プレノイゾロンもし内服してんだったら、飲んでる日と飲んでない日でのかゆみの程度に違いがなかったら、なかったらやめちゃえばっていう話を聞いたんです
よ。あ、なるほど。そこを患者さんにこう逐一確認していくという、
うんうん、まあ、もともとプレノイゾロンって36時間しか持たないときに、飲んだ日の翌日の夜ぐらいから飲む直前に関して、うん、もしかゆみがなければ、これかゆみはぶり返さなければこれやめれるんじゃないのか、
うん、
あとアボキルも基本的には12時間しか持たないんであれば、1日おきにできるということは、これはもうやめれるんじゃないか、
まあ、どっちもその作用してない時間があるはずだと、う
ん
う
ん、やっぱりかゆみのある症例って簡単とかな、効かない時間って12時間が限界で、
うん、
24時間っていうのは基本的に無理なんですよ。
確かにアポキル1日1回で、例えば朝飲んでる方って、うん、朝起きてあげようかなっていう時にちょっとかいてますとか、
うんうん、
やっぱ起きがけのかゆみっていうのがあって、うん、そこを1日1回で抑えてるっていう方が結構多いですよね、
うんうんうん、だからそういう意味では、はい、僕がその、かゆみ止め本当に必要なんですかって言ったのは、はい、冬だからこそ その犬自身がそのかゆみ自身かゆみのねかゆみ止めをずっと必要なのかどうかっていうのをもう一回検討してみてはっていうことがまず一つ。
なるほど、まず、うん、それが一
つ目なんですよ。
万全とかゆみ止めを使わないってこと
ですね。そう、それがまず一つ目なんですよ、はい、で、それはやっぱりすごく大事なことだろう、はい、1ヶ月でも2ヶ月でも薬がやめれるっていうことは大事なんじゃないかって思うんですね。
そうです
ね。で、2つ目は、はい、本当にかゆみ止めって必要なんですか。要はかゆみ止めを使わないでかゆみの管理ができないかなっていうのはちょっといろいろ考えてみたわけですよ。
かゆみ止めを使わないでかゆみの管理をする、うん、トンチですか。一級さんですか。
で、これはね、はい、やっぱりさっき言ったその一剤でかゆみが止まらない症例に対して、かゆみ止めを使わないでかゆみの管理ができるかっていうのは、これは無理なんですよ。変な言い方だけど、アトピー性皮膚炎はかゆいから、基本的にはかゆみ止め必要なんですよ。だからそもそもこのセンスっていう、その今回のテーマっていうのは崩れちゃうんだけど、微妙な症例、さっき言ったように、何が言いたいかっていうと、かゆみ止めまで必要ないけども、でも、かゆみ止めがないとなんとなく舐めてますみたいな、そういう症例っているじゃないですか、
はいはいはい、
でその時に何を使ってみますかっていう話なんですよ。
なるほど、うん、まあ、いわゆるアトピー性皮膚炎のかゆみ止め、うん、まあ、ステロイド、シクロスポリン、オクラシニブ、ロキベトマブ、うん、じゃないものをどう使っていく。
で、そこは変な言い方だけど、冬だからこそその短剤っていうか、うん、それだけでいくんだけど、暑い時期になった時にもし、先ほど言ったかゆみ止めをうまく組み込んでも、はい、ダメな症例に対して今日これからお話しさせてもらう内容自身が、その犬に、なんていうのかな、うまくヒットするっていうか当てはまればそれを組み込んでいけばいいだけなので、うん、まあ、そういう意味で、僕自身が最近考えていることを、はい、さらにもう一度今回の話をすることによって明日からまた僕が組み込んでみようかなっていう問題をちょっとまあ、話したいなと思うんですよね。で、まず一つ目が、はい、森先生知ってるかどうか分かんないけど、はい、昔々って実はステロイドしかなかった時に、はいはい、ステロイド以外にかゆみ止めって何使ってたか知ってます？まあ、かゆみ止めではないんですけど。
かゆみ止め、抗ヒスタミンですか？
いや、違うんですよ。
かゆみ止め。
かゆみ止めではないんですけども、はい、実は、要は抗炎症効果を期待して使ってた薬ってあるんですよ。
ちょっと僕はアボケる世代なので。
なるほど。実は、アザチオプリン、イムランなんですよ。
イムラン、
アザチオプリン、イムランは実は、以前はですね、人でもアトピー性皮膚炎の重症例に使ってたんですよ。
あ、知らなかったです。
ただ実際のところはさほど効果はないんだけども、はいはい、教科書的には 2mg/kg で使うと肝機能障害が出るとは言われてるけども、はいはいはい、うちの病院なんかは 1mg/kg で使うと実はステロイドの副作用が少ないんじゃないですか。
うん、確かにあんまり出ない。
で、正直ステロイドほどの効果はないんだけど、はい、逆に言うと 1mg/kg で使うと安全性が高いのでそういうのを使ってみるっていうのも実は一つだったりするんですよ。
イムランは完全に免疫抑制薬っていうイメージだった。
そうなんですよ。昔々から実はイムランを使ってるっていうのがあったんですよ。
その選択肢がなかった
時、そうです、シクロスポリンがなかった時には実はステロイドの次に何を入れたかっていうとイムランを併用してた時があったんですよ。はい、でもう一つが何かっていうと、はい、実はビタミン E ですよね。
ビタミン E、
うん、
ビタミン E 使ってたんですか。
で、これはもう論文出てるでしょ。
あ、ビタミン E はちょっと見てない。
アトピー性皮膚炎の小犬は健康な犬に比べると血中のビタミン E が低くなっていて、はい、でそこに、8単位パーキログラム、要はだいたいユベラ N の100を、10キロに、1カプセルで上げると、はい、実は血中濃度ももちろん上がるんだけど、かゆみや皮膚の症状が軽減されるってことが言われてますね。でこれは、何かっていうと抗炎症作用とか、それこそ、抗酸化作用話になってくるわけだけども、ビタミン E だったらサプリメントじゃない。
まあ確かにビタミンだったらっていうのは、うん、患者さん的にもあるかもしれないですね。
で実際のところ、はい、ビタミン E 自身が低くなっているのも事実だし、さっき言ったようにこれだけでは無理だと思うんだけど、はい、健康な皮膚を維持するためだったらありかもしれないですか。
その冬のかゆみの少ない時期だったらこれできるかも。
でその延長線上が何かっていうと、はい、実は異食同源って考えた時にフードで、これがダームディフェンスになるわけですよ。
ああ、ダームディフェンス。なるほど、確かにダームディフェンス。
ビタミン E が強化されていたり、ポリフェノールが入っていたりっていうことなので、いや、サプリメントって言っても、薬あげるのはどうかなっていう話であれば、ご飯を変えてみるっ ていう話もあって、だから、今言ったように痒み止めまでは必要ないんだけども、なんかちょっと痒そうだなっていう症例に対して、うん、先ほど言ったようにその上級者がイムランで、さらにまあ微妙にちょっと赤いかなとか、うん、たまに舐めてるけども、生理的な範囲よりも多いかなっていう症例はビタミン E とかっていうのはありなのかなって思うんですよね。
なるほど、まあ、その冬場で痒みが落ち着いてきて、うん、患者さんも薬どうかなとか副作用がどうかなとかっていう方には、そういう選択肢も提示してあげられるとよりいいのかな。
そうだね。で、2つ目が何かっていうと、はい、実は僕の中ではやっぱり心なんですよ。
心、
うん、
心です。
心を持って接するっていうわけではなく、
苦手です。
心は続く必要は大事で、何かっていうと、繊細な心の持ち主ほどやっぱ痒み感覚を拾うって僕は思ってるので。
あ、確かに、まあ芝居のなんかだと、うん、まあもちろん痒み、アトピー性皮膚炎から来る痒みもあると思うんですけど、やっぱみんなこう繊細な方というか、
うん、
病院来た時のリアクション見てると、うん、ちょっとどうなのかなっていうのは確かに思います
ね。それこそ先ほどの耳の話ではないけども、はい、外耳炎の治療をするって言っても結構大騒ぎになっちゃったりとかする芝居のっているじゃないですか、
はい、
あと人の成人型アトピー性皮膚炎なんかはストレスが加わると無意識のうちに書いたりとかするっていう話も言われてるとすると、す、ね、やっぱり欠かせないということが健康な皮膚を維持できるっていうことを考えれば、うん、例えば、抗不安薬として、僕自身は塩酸ヒドロキシジンを使ってみたりとか、うん、それは、抗ヒスタミン薬の中でも抗不安作用がある抗ヒスタミン薬だということ、
はい、
さらに、僕はうちの病院なんかよく使ってるけども、塩酸フロキセチン、いわゆる抗不安薬を使ってみたりっていうのもありだと思うんですよ。
なるほど。
ただ実際のところは、かゆみ止めと抗不安薬だったら同じじゃねえの、薬として同じじゃねえのっていう話であれば、これはもう一歩下がってサプリメント的なジルケンを使ってみるっていうのもありだと思うんです。
そこもこう薬とサプリの押し引きみたいな、
うん、そうですよね、
うまく使っていく。
もちろんそれは、その犬が快適に生活を送るために何が必要かってなってくると、当たり前だけどサプリメントの薬の方が絶対いいわけだから、かゆみ止めとしてね、例えばプレノイゾロンだと副作用が起きるけれども、うん、抗不安薬だと副作用が起きませんっていう話になってきたときに、じゃあそっちの方がいいかなっていう患者がいてもいいんじゃないかなって気がするんですね。
なんか先生の中でその抗不安薬とかそれに相当する薬を使う使わないの目安みたいなものってありますか？
今回のそのかゆみ止めを使わないで、はい、どうやって対応するかっていうことを考えると、はい、これはもうかゆみの規則性じゃないですか。
規則性、
うん、
それは時間帯とか行動とか。
そうですね、一番はやっぱりライフイベント、例えば、うん、起床時、
はい、
寝る前、食事の前後、うん、散歩の前後っていうのを、まあ、いわゆる生活の中でのちょっとした出来事をライフイベントって言ってるわけで、はい、その前後とかっていうのは極めてかゆみ行動、もしくは一般的な生理的な舐め行動って多いわけですよね。
確かに、まあ、朝起きがけとかみんな結構かゆいてますよ、ね、
うん、でもそれって普通は一定の期間舐めたりとかすれば終わるんだけども、はい、それがずっと続くというのはやっぱり問題なわけですよ。
なるほど。最初かき始めたらもう止まらないというか、うんうん、
あともう一つは、うん、その生活環境の変化に合わせて急にかき行動とか舐め行動が出てくる。
あ、生活環境の変化、引っ越しであるとか。
もちろん、でもそれは、どちらかというとものすごく大きなイベントなので、はい、例えばご家族が帰ってきた時とか。
あ、そういうことですね、うん、日々の小さな変化というか、
うんうん、だからそういうのがあった時に、もし夏季行動が出てくるのであれば、日中グースかピースか寝てるのにね、うん、ご家族が帰ってきて急に夏季行動が増しましたなんていうんであれば、これは情緒、気持ち自身がやっぱり敏感な肌を拾っちゃうんだろうっていうことを考えているので、気分をつけてあげるっていうのがいいのかな。
そういうと細かいところというか、かゆみの規則性だったり、うん、どういうイベントに関して出てくるかっていうのを、まあ、それこそ時間があるときに細かく聞いてみるっていうのはいいかもしれないです、
ね、今だからこそだよね。
そうですね、まあ、時間が冬で皆さん時間があるときにっていう感じですね、うん、
ただ大事なことは、抗不安薬を入れればそういう気分的なところが管理できるかっていうと全くそんなことはなくて、うん、やっぱり一番大事なのは犬らしい生活を送らせてあげることだよね。
あ、なるほど。
うん、で、犬らしい生活っていうのが、例えば芝であれば、はい、僕の中では2つ。まず1つ目は、ちゃんと散歩をさせてあげること。で、これはね、やっぱり、背伸びをしちゃいけないっていうのをもう1つ言ってるよね。
背伸びをしちゃいけない。
うん、まあ、それは何でかっていうと、何かというとね、例えば、1週間だったら、1日、1回1時間、1日2回できます っていう方がいるかもしれないけど、犬は、1週間やったらいいだろうって言っても分かんないじゃない
、まあ、確かに
もう1週間十分やったよ、君はこれで十分だろうって言ったって分かるわけないの、うん、だったら10分を毎日やった方がいい、
習慣にしてい
く、そう、それがすごく大事、
もうなんかこう溜め込んで一気にやらないという、うん、習慣として毎日毎日やってあげる、
とにかく継続性というのが大事、うん、で2つ目は何かっていうと、はい、得てしてそういう人たちって構ってないからですかねっていうじゃない、
あ確かにそうですね、うんうん、ほっといてるとか留守番にしがちとか言います
よね、うんうんうん、まあ、そういう感じして大抵ご家族って構えすぎだよね、
あ確かにそういう目線がある方って、うん、もうちょっとこう遊んであげた方がいいかなとか、うんうん、一緒にいてあげた方がいいかなっていう風な目線があります、
ね、まあ、気がついてみたらね、それこそご家族の膝の上に犬が乗っかってるってパターンが圧倒的に多くて、はいはい、でそういう状況があるとすればそれは逆だ、お互いに自立しましょう、うん、っていうのが大事なわけで、あたかも外で飼ってるかのように、犬をお家の中で飼うっていうのが理想的。
ああ、なるほど。うん、まあさすがに今の時代に外で飼うわけにはいかないので、うん、それこそまあ自分の時間は自分の時間、犬の時間は犬の時間、うん、で2人でお散歩に行く時間はお散歩に行く時間っていうのを。
あら、犬の都合で構うのではなくて、僕たちの都合で構う。だから、犬がここにいたら絶対にくつろげるっていう場所を作っといて、まあ、そこにいるときには絶対構わないんだけど、まあ、それ以外でなんとなくリラックスしてるときには呼んで遊んであげるとかっていうことは大事なんだけど、必要じゃなくて構わないっていうことが大事。
人間目線で見ない
というか。そう。
犬目線で。
僕らがね、トイレに入ってるときに、それこそうちの子供たちが、いちいちパパーとかって何回も入ってきて嫌じゃん。
まあしょうがないですけど、
森先生も新婚だけども、はい、奥さんがね、なんとなくこうなんか扉開けて、はい、なんか今何してんのって言ってまた閉じたと思ったら5秒ぐらいでまたこうやってやったら嫌じゃない、
まあそうですね、さすがにってなります、
そうそう、だからそういうことだよ、
そうですね、うん、まあ確かにこう自分、まあちゃんとその、まあ、その子の気持ちになってあげるっていうとおこがましいかもしれないですけど、うん、まあ、その犬の習性とか、うん、まあ、どう思ってるかなっていうのを、まあ、想像力を巡らしてあげる、うん、大事かもしれないですね。
で3番目は何かっていうと、はい、実はまあさっき文先生が言っていた感染症ではないんだけど、はい、例えばなんだけどね、かゆみ止めの外薬を使うっていうと、さっき言った圧倒的に僕らステロイドじゃないですか、はい、でもステロイドってやっぱりご家族は抵抗感があるときに、
そうですね、
指の間が赤くて、例えばちょっと麻らせちゃいましたってなると、僕は何をするかっていうと抗心筋薬の外用薬を出したりとかするんですよ。
あ、抗心筋薬の外用薬、
例えばケトコナゾールの外用薬、ニゾラローションとかを出すんですよ、はいはいはい、でこれは何でかっていうと、理由は2つで、はい、さっき言ったように二次感染悪化因子としての、それこそマラセチアの問題と、はい、ケトコナゾール自身がもともと抗炎症作用があるわけですよ。
あ、それは聞いたことあります、
ね、うん、だからそういう意味で、僕がよくやってるのは、ケトコナゾールを出すことによってかゆみとマラセチアの管理が両方できる。どちらかというとマラセチアの管理というよりはかゆみ止めの管理、かゆみの管理ができるかな。で加えて、ニゾラルローション、ケトコナゾールの外用薬であれば肝機能障害も起きないし、長期にわたって使っても安心かなっていうことで提案したことがある
。確かに患者さんもこう飲み薬使うってなるとこう、うん、おってなりますけど、うん、塗り薬ないですかってよく聞かれますしね。
そうそう。
でしかも塗り薬で、あ、ステロイドなんだっていうのよりも、うん、あ、ケトコナゾールなんだろう、ちょっとやってみようかなっていう気にもなるかもしれないですよね、うんうん、
でもう一つが何かっていうと、はい、実はブドウ球菌だよね。
まあやっぱりここ数年話題というかですけど、うん、トピー性皮膚炎とブドウ球菌の関係はいろいろ言われてますね、
うん、なんかホットな話題というか、はい、それこそ、東京農工大学にいた小林哲郎先生が出してる内容がね、はいはい、すごくこう注目をされていて、まあ、人も犬もブドウ球菌が関係してるのかななんて話が言われてるわけじゃないですか、
はい、
で、ブドウ球菌自身が、本当に悪さすると脳症としての症状が出てくるけども、はい、あくまでも僕たちはブドウ球菌が、優位に増えることによってその皮膚のバリア機能に影響を与えるっていうことを考えたときに、症状は出てないけど、例えばノルバサンサージカルスクラブで洗ったらどうなるのかなっていうのをやってみてもいいのかな。
その健常と病気、まあ、脳皮症の間、うん、まあ、よくディスバイオーシスとかいう、うん、その細菌その異常を、うん、まあ、より健康に近づけてあげるってこと
ですね。でノルバサンサージカルスクラブは基本的に副作用がないんじゃないですか。
うん、そうですね。
で1日おきで洗いなさいっていう話はなくて、例えば1週間に1回洗ってみてはとか、 そうすることによってもしかしたらね、先入観で保湿剤に入ってるシャンプーがいいかなと思ったけど意外とこっちで洗ったら良かったですなんていう方がいるかもしれないじゃないですか。
確かに、まあ、どちらかというとやっぱ脳皮症があるからそういうプロレキシンで洗うっていう意識ですけど、うんうん、そういう細菌層の異常が起きてるからっていうのは選択肢として持っておくと、うん、それこそ薬からシャンプーへっていう脱却というか変更ができるかもしれないですよね。
だからそういう意味で、僕らがね特に冬だからこそいろいろ試せると思うんだよね、
はい、うん、まあいろいろ症状もそんなに軽く、うん、重くないし、うん、まあ、我々も患者さんも時間ができるのでっていうことです
ね。だってそもそも犬アトピー性皮膚炎でかゆみ止めが必要ですかって必要に決まってるもん
って思ったんですけどそういうことだったんですね、
まあ、必要だと思ってるんだけども、はい、でも必要がない症例もいてもいいわけだよね。
必要がない症例、必要がない時期があってもいい、
うんうん、そうで、その時期というのが、極端なこと言うと何もいらないっていう症例もいてもいいし、うん、さっき言ったようにサプリメントとかスキンケアだけでもいい症例もいるし、うん、全く違う視点で体に負担のない薬剤を使っていってもいい症例もいるしっていうことを考えていくと、この冬でそういうのを試すと、もう今回のその2回でよく話をしている選択肢が増える。
うん、そうですね。うん、まあ、どちらかというとこう先生側もというか獣医側もこういろいろやってみると経験値として溜まってきて、
そうそうそう。
あ、これだったらこのぐらいでいけるかなとかっていうのが増えてくる。
なんか僕ら獣医師ってさ、アトピー性皮膚炎が来るとさっき言った4つのかゆみ止めを使ってみて治りませんねっていう話で終わっちゃうじゃん、うん、
そうですね。
なんでかっていうとスキンケアっていうのを毎日組み込んだりとか難しかったりとかするわけだし、はい、保湿剤でベトベト塗ることが難しいとなると、まあ、外出とか言いながらあと環境抗原の回避って言ったってなかなか難しいよねってなってくるともう何もできないってなっちゃうんで、そういう意味では今言ったものっていうのを、一つ一つ組み込めるっていうことが、実は僕たちが、より多くの症例を治せるヒントになるのかなって気がしますね。
確かに患者さんもこういろんなニーズのある患者さんに対して、うん、薬使いたくないとか、うん、あまりシャンプーする時間がないとか、うん、塗り薬使いたいとかっていう方にもニーズをちゃんと答えてあげられるという感じですか、
ね、そういうことを考えれば、僕たちがやっぱりそうやっていろんな治療の選択肢を持ちながら、
はい、
で最後にやっぱりこの寒い時期なのでもっと一番大事なことは、ご家族の話を聞いてあげる。
そうですね、うん、それがなんか今日の話はそこに終始する気がしますね、うん、
そのご家族の話を聞きながらその犬の生活や生活環境に合わせて、まあ、どういう治療法を組み込んであげるのが妥当なのかっていうのを考えられる、すごくいい時期なんだと思います。
なるほど、うん、じゃあまあこの冬にいろいろと選択肢を作ってみようという、う
ん、そうですね、
今日はそういう感じですか、
ね、はい、もう明日からですねいろいろ治療法をやってみてこんなのが良かったですって教えてもらえると。
そうです
ね、はい、野呂さんサージカルスクラムも実際じゃあ僕やってるんですかって言ったらほとんどやってないからねいやいや一頃やってたんだけどやっぱり暑い時期だとなかなか効果が出なくて、そういう意味ではこの 冬にですねもう一回試してみて先生方にいろいろこうまた情報バックしたいなと。
そうですね、
はい、
じゃあはい、しときますか。
じゃあ次回はどうしましょうかね。
次回のテーマはどうしますか。なんか何も多分決めてなかったと思うんですけど。
ですか。僕ね次回はね、はい、思い切ってね微妙なんだけど絶対聞いてくれないかなと思うんだけど、はい、検査をやってみたい。
検査。ああ、ね、検査。
毛検査で1時間喋って
る。毛検査で1時間。
これをね声で伝えるのって難しいよね。
そうですね、脳検査で1時間聞いてたらすごいですね、うん、次回ガクッと減るかもしれない。
そうです、減るかもしれません、まあ、ちょっと次回までにですねもしよかったらこんなの聞いてみたいですっていうのを質問コーナーに書いていただいてもいいかもしれないし、
ね、
ま
あ、今日の内容もそうですけど、うん、次回検査の疑問点とかもしあれば、うん、次回それに関してちょっとお話し
します。まあ、検査も含めてだけど、はい、これから先まだ、もうしばらくラジオをさせてもらいたいなと思っていて、できるだけ先生方の意見を組み込んでですね普段の僕たちの診療でこう使っているものをなるべくフィードバックしたい。そういう意味ではこんなの聞いてみたいですっていうのを、まあ、拾い上げてですねまた、来月からいろいろ情報を発信したいなと思います のでぜひお付き合いしてください、
はいはい、じゃあ今日はこのあたりで、はいはい、どうもありがとうございました。